みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、6月11日になりました。今日はどういったお話をお聞かせいただけますか？
はい、大阪関西万博がですね、
はい、
まあ、2年後に開かれるわけですけども、まあ、だんだん近づいてきました。
そうですね。
それで関西広域連合というですね、関西の府県が集まった連合がありまして、これは道州制っていうんですかね、北海道の道、それからカリフォルニア州の州、
はい、
道州制といって、県を超えた大きい塊の自治組織を作ったらどうかっていう議論があって、
はい、
まあ、なかなかできないんですけど、関西だけはそれに近いのを今作ってるわけです。で、月に1回私もそこへ行くんですけどね、
はい、
その関西広域連合で一つパビリオンを建てます、うん、でその中をその参加してる府県で割って、和歌山館というのも出すんです、
はい、
これぜひね、ラジオ聞いてる皆さん来てくださいね、
はい、
2025年大阪関西万博に和歌山館というのが出展します。今またちょっと面積変わるみたいですけども、250平米が今結構広いです、
はい、
まあ、小さくなっても230平米ぐらいかなと思ってるんですけど、200平米を超えるパビリオンを出します、
はい。
でこれのですね、テーマが決まりまして、この間記者発表しましたんでね、
はい、
今日はご報告をしたいと思うんですけど、
はい、お願いします。
テーマはですね、和歌山百景、百の景色ですね、うん、和歌山百景で、サブタイトルが霊性の大地、
はい、
ということでですね、でどういうことかっていうと、和歌山県っていうのはいろんな、これからブランディングしていこうと思ってるんですけども、なんといっても古いとこですね、紀伊の国、
うん、
で古事記日本書紀に出てくるわけですよね。で古事記日本書紀に出てくる地名が今でも現実に使われてる、まあ、和歌山市内だった小野港、ね、
はい、
これは神武天皇のお兄さんが戦死された場所で、
うん、
あるいは名草飛べと言って神武天皇にかかっていった反逆者が名草、
はい、
で名草山、うん、名草って今ではあるんですね、
はい、
でそのたくさん、そのつまり神話の時代からあった場所なんですね。だからさらに、まあ、熊野荒野はすごく精神性が高いと言われていて、うん、熊野詣っていうのは、これはまあ平安時代すごく流行るわけですけれども、例えば霊場っていうんですかね、霊剣新たかの霊場は女人禁制なんですね、どこも、
うん、
熊野だけは女人禁制じゃないんですよ。
ああ、そうなんですか。
女性も参れた。だから1300年前から熊野はジェンダーフリーだったんです、うんうんうん、面白いですね。で高野山はこれは女人禁制なんですけど、理由がね、実は高野山で一番偉いのはお大師様じゃないんですね、
はい、
お大師様より偉い人がいてる、女神様がいるんです。神仏混合で、女神様が一番偉いから、女人が入ると焼き餅屋がいるから、
は
あ、だから入れないとかね、ちょっとおしゃれな物語があるんです。そういうね、物語があって、精神性がすごく大事な、でしかもまあパワースポットでね、これよくお話しするんですけど、熊野三山がございます、
はい、
本宮大社、那智大社、早玉神社があるんですけど、そのさらに上に奈良県の十津川村なんですけど、場所は玉木神社って、も
う
完全にパワースポットなんです、
はいはい、
だから紀伊山地ってもう全部が縁の行者が修行に使ったり、弘法大師様が選んだり、ともかくで熊野よみがえりの地だったり、そういう精神性のある、まさに霊性の大地ではないか、
うん、
それから熊野についてさらにもう一つ付け加えると、いわゆる今観光でもね、ユニバーサルツーリズムってあるんですよ。障害持ってる方が気持ちよく旅行できるようにするっていうユニバーサルツーリズム、
はい、
つまり障害持ってる方に快適であれば健常な方にも快適なはずなので、ユニバーサルツーリズムで、熊野詣はまさにユニバーサルツーリズムの元なんですね、障害持ってる方が一人でも参れたんです、みんな途中の人が運んでくれて、でこれが今でも伝わってる小栗判官照手姫という物語で、
はい、
小栗判官という若武者が、まあ、足が苗えていって 車に乗って木の車に乗ってみんなが引くんです。一つ引くたびに功徳があるって言ってみんながちょっとずつ車を引いて、はい、オグリハンガンを熊野に連れていく。そこで熊野で蘇って、温泉入って素敵な若武者に戻ってテルト姫と結婚するという物語。これは、はい、まさにそういう障害持ってる方が熊野詣でするということの一つのエピソードを物語化した話なんです、
はい、
全てにおいて景色がいいところは全国どこでもあると思うんです。風光明媚なところはもう北海道から、はい、北陸から山陰からみんなそうです。綺麗です、はい、だけど和歌山の自然は綺麗なことに加えて、うん、そういう物語があったり、
はい、
そのスピリチュアリティ、
はい、
精神性がある。それから山です、川です、海です。サステナビリティっていうのはまさに和歌山の自然、う
ん、
サステナビリティがある。しかもセレニティって言って静けさっていうか静止さっていうかそういうものもあるんですね、
はい、
これからの観光っていうのは、うん、この3つの要素だとも言われています、う
んはい、
スピリチュアリティ、そしてサステナビリティ、そしてセレニティ、それをですね今回の万博で、うん、あの表現して、特にそのさっき言ってましたようにジェンダーフリーであったりユニバーサルツーリズムであったり、うん、和歌山っていうところはともかく多様な価値観をずっと1300年2000年、保ち続けてた場所なんですね、
はい、
でそこでそれぞれいろんな景色、和歌山百景で、北から南までね、紀の国の巨木をイメージした縦長の、
はい、
あのトーテムという映像タワーを何本か建てます。
映像タワーなんですね。
映像タワー、これを十何本建てて、うん、これ一斉に同じ画像を流したりちょっとずつ違ったりいろんなことできるんです。これはもう巨木ですね、紀伊山地の、
はい、
で玉城神社には樹齢3000年の杉の木があるんですけど、そういうイメージで樹齢3000年の杉の木がこう立ってるイメージ、うんうん
はい、
そこに画像が出て、でその真ん中が空いてるんです、
はいはい、
円形のこれステージです、
はい、
ここで和歌山の伝統芸能お祭りとかね、
ええ、
あるいはその場合によっては今の産業の最先端の展示とか、
うん、
あるいはアーティストのパフォーマンスとか、
はいはい、
それをやる場所を真ん中に作ります。
実際されるということですか。
そうです。だから時間いけばいろんな催し物がやっていて、そして、一番乗りはカウンターバーを作ります。
カウンターバー、
カウンターバー、はい、高級なカウンターバーを作ってですね、和歌山の食を楽しんでもらう、で一流のシェフにその参加していただいて、
はい、
でまあ、あの火が使えないもんですから、
うんうん、
そういう、本格的なあのディナーとかってわけじゃないんですけど、はい、特にフルーツ王国ですから、
はい、
美味しいフルーツをカクテルにしたり、フルーツポンチにしたり、はい、そういうもので和歌山の食、それからお酒、美味しいお酒、カウンターバーで梅酒から始まってですね、日本酒も和歌山いっぱいありますからね、
はい、
それをつまり和歌山の食を演出する、
うん、
そういう冷静と食とパフォーマンス、
すごい素敵ですね。
これをやろうかと。でこれはね、実はあの来ていただく方もターゲットなんですけど、
はい、
半年やる中で外国からもたくさんパビリオン来るわけですね、一応外国からの人も含めて1万人ぐらいの方がその職員として万博会場にいるわけですよ、
はい、
でその人たちを取り込もうと、で美味しいもの食べてもらってと口コミでまた宣伝してもらえるし、あるいはその時職員で万博で和歌山館で美味しいものを食べた人が翌年翌々年、ね、天和歌山であの美味しいイチゴ食べに行こうか、
はい、
あの桃また食べたいなと思ってもらえるような、
はい、
そういうあのそれこそ継続性のあるお客様をここで開拓していきたいと思ってましてね、あのせっかくだから、まあ、営業もかける、
はい、
でその時のコンセプトはスピリチュアリティ、霊性の第一ということで、しかしまあそれで引っ張っといて美味しいもの食べさせてファンにすると。
いやでもそこ大事ですよね。
大事なんですよ。でねこれね実はね下心がありましてね、
はい、
夏暑いんですよ万博会場って、ものすごく夏ですから、で私も子供の時前の万博行きましたけど暑いですよ。
そうですよね、
和歌山館行くとねエアコン効いててねスペース広くてね冷たい飲み物からフルーツからね食べられる、もう出ていかないですよ。みんな
最高じゃないですか。
ここで滞留してもらうんですね。
なるほど。
でしかもねこれ記者会見の私言ってよしあしなんですけど、思い切って申し上げたのはね、どなたも関西のね方も、
はい、
大阪関西万博の和歌山館を期待してる人はいないはずなんです。
はい、
いや和歌山館絶対すごいの出すよななんて誰も思ってないです。特に全国的にですね。
なるほど。
だって東京の人に和歌山ってどこ知ってますか、知ってますよ四国でしょとかね 和歌山知ってます、知ってますよ、きびだんごで有名じゃないですかとか言われるわけ
で、岡山ですそれはみたいなね。
だからね、期待値が低いんですよ。チャンスなんですよ。
そこを狙って、
そこを狙って、だからね、ものすごく意欲的で、一歩間違えるとね、大失敗するんです。これね、大滑りする可能性はあるんだけど、どうせ期待値ゼロなんやから
勝負に出たということですね。
勝負に出るんですよ。失敗を恐れず挑戦しようっていつも言ってるもんですから、
はい。
でこれ、うちの若い職員さんたちとわーわー言ってね、これで行きますかって言って、はい、これ決めるときにやっぱりね、緊張感が走りましてね、会議室で。
あ、そうですか。
もう職員さん、主人、ほんまにこれやるんですかみたいな緊張感があって、やろうやないかと、もうダメ、もう手やでって言うと、なんか無責任な響きに聞こえたら申し訳ないんだけど、そうじゃなくて挑戦すると、
大
きい挑戦して、でもあとはね、だいぶ議論してここまで持ってきたので、
はい、
あの若い人らに任してね、もうね、もう思う存分やってくれと。で失敗したらね、まあ、謝ってもすまんのだけども、謝るしかないとでも絶対うまくいきますよね、和歌山の冷静の大地で。
そうですね、このイメージの絵だけ拝見してると、ね、なんか舞踏会でも行われるような品のある雰囲気が、
ね、品があるんです
ですね、
はい。だから良質さっていうのもテーマなんですよね。良質で、数より量より質っていうかな、これも全てこれからの和歌山のブランディングなんです。で観光客もね、数はいらないんです。もう数来てもらっても、あのもう従業員も足りないぐらいですから、うん、そうじゃなくて、例えば連泊してくれるお客様、
はい、
2泊3泊してくださるお客様を大事にしようとか、
はい、
あるいはあの外国から来られても、長い時間逗留していただいて体験していただくとか、そういう、あるいは長くいればたくさんお金使ってもらえますしね、そういう一人当たりの単価をどうやって上げるかとか、そうすると従業員さんが少なくてもいいサービスを出せば利益は増えるとか、
はい、
良質である。だからもうあの誰でも彼でもね、来てほしいということではないと、和歌山はね、良質なものを提供しますと。ですからもう一つはですね、あの万博全体でいろんなイベントをですね、
はい、
大祭事場っていう夢島の中で各都道府県が使う場所があるんですね、
はい、
そこもあのイベントステージを参加できる日があるもんですから、はい、1日なんですけどね、和歌山デイっていうのがあって、
はい、
これも今作戦練ってますけどね、うまくいくかどうか分かりませんけど、例えばですよ、弘法大師が生誕1250年で、高野山の1200年の歴史で、はい、それをあの照明というのがありますかね、照明と、例えば和歌山児童合唱団、世界で有名な和歌山児童合唱団とコラボとかね、あとはもうお祭りですね、熊野三座のお祭りとか、はい、それから合気道って和歌山初って知らんでしょ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、合気道は和歌山から生まれたんですよ。
あ、そうですか、
で世界中の人は知ってるわけです、日本の人は知らんけど、だから田辺市は合気道の聖地なんですよ。世界中から人集まってくるんですよ。だからこれもイベントで合気道のエキシビションやれば、もう世界中から人来ますからね。そんなもね、やっていきたいと思っています、はい、
とっても楽しみな万博になりそうですね、
はい、
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。